Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
人生の軌道修正をテーマに1ヶ月お送りしてきた和田秀樹さんの Talk to Talk。 最終回となる今回は、和田さんが提案する高齢者の方に向けた誰でもできる老化防止法です。その画期的なアイデアとは。今朝のキーワードは、老化防止に前頭葉を刺激しよう。
和田さんの本の中にまた一つ気になるキーワードがあって、脳トレ。要するに和田秀樹先生は、その脳の専門家というか心理学の専門家、第一人者として君臨するわけですけれども、最近はその年取ると子供に迷惑をかけるといけないから、なんとか脳トレーニングしてというんで、脳トレの DS トレーニングだとか、さまざまなものがありますですね。あれで、あれですか、ボケ防止になったりとか、脳がすごい良くなって、頭が良くなって、非常に効果上がるんですか？
もちろん脳っていうのはやっぱり使わないと老化するものなので、はい、その脳を使うこと自身は僕は悪いことじゃないと思うんですけれども、はい、っていうのはやっぱり、まず一つね、我々老化に関して誤解が大きいんですけど、はい、その老化現象っていうのは、一般的にはそれほど実用機能が落ちないんですね。実用機能が落ちないっていうのは、例えばね、80のお年寄りでも、例えば骨折をしてるとか脳卒中の後遺症がなければ、我々と同じ速度で大体歩けるわけですよ。
ほうほうほうほう。
で、そんなに、例えば階段が登れないほど筋力が落ちたりもしないんですね。あるいはその80代の人でも、例えば月刊文藝春秋なんて読者の平均年齢がもうかなり高いんじゃないかとかって言われてて。
すごい本ですよね。
ところがあんな分厚い本でも80代の人はシャーシャーと読んでるわけですよ。
ははは。
だからその80代になって頭が悪くなるとかっていうこととか、それとかその足腰が弱くなるってことあんまりないんですけど、ただ若い頃と何が一番違うかっていうと、若い頃だったら例えばスキーで骨折りましたと。で、1ヶ月。完全安静ですとかってやらされたも、翌日から歩けるんですね。とか、お年寄りって、例えばインフルエンザをこじらして肺炎みたいになって1ヶ月寝てただけでリハビリしないと歩けないんですよ。
はいはいはい。
そう、年を取れば取るほど、つまり老化を進めば進むほど、使わなかった時の衰え方がひどいんですよ。
ほー。
だからその若い頃と年寄りだと、その使わなかった時、つまり若い頃だったらアッパラパーな生活をしてても、結局ちょっと、いや俺もこのままじゃやばいから、なんか資格試験取るよとかって言って勉強し始めたらできるわけですよ。
っていうことは、脳もやっぱり使わないと衰えるのは高齢者の方が度合いがひどい。
そうですね。はははだから、例えば天井を見てるような入院生活をしてると本当にボケたようになっちゃうだとかね。だから、そういう点では普段から脳を使うのはいいんですけど、その脳を使うというとかね、体を使うだとかっていう、その体を使わないと足が弱る、あるいは脳を使わないと脳が弱るときに、一番大事なのは使い続ける意欲なんですね。ところが、これが悲しいことに、その前頭葉って言って、脳の前の方の部分から縮んできちゃうもんだから、年を取って、その本を読む能力だとか、そういう能力の、計算のする能力の衰えよりは、よっぽどその昔と比べたら、なんか若い頃と比べてやる気がないだとか、なんか勉強する気がなくなっちゃうだとか、そっちの方が大きな問題だと思うんですよ。
なんか最近、年寄りは気が短いとか、年寄りの暴力だとか、その列に並んでて急に切れるとかね、年寄りってだんだん柔和になっていくもんだと思ったのが、どうもちょっとイメージ違ってきたなっていう。
そうですね、その一番、つまり50代、60代、60代ぐらいから前頭葉が割と縮み方が目立ち出すんですけど、この前頭葉っていうのは、さっきの意欲だけじゃなしに、その感情のコントロールの中枢でもあるもんだから、その前頭葉が弱ってくれば弱ってくるほど、別に頭悪くなってないんだけども、切れやすくなるだとか、抑えが効かなくなるだとかってなっちゃうわけですね。だから、もちろん DS ドリルなんかでも、よく前頭前野を刺激するとかって言うけども、とりあえずやっぱり前頭葉を使う暮らしをした方がいいんじゃないかっていうふうに
思って。前頭葉を使う暮らしね。 ということは、物事を多様に考えるとか、そういうことですかね。
そうですね。だから、いろいろと多様に物事を考えるだとか、あるいはその前頭葉をやっぱ刺激するってことになると、はい、かなりそのなんていうか、毎日が同じ、つまり、年取ってくれば年取ってくるほど毎日がルーティンワークになりがちなんだけど、はい、やっぱりそのハラハラドキドキの体験をした方がいいわけですよ。
ってことは恋愛なんてのは悪くないですね。
まあ一番いいとされてますよね。
いいとされてるんですか。
だからその僕らはやっぱり年を取れば取るほど人間っていうのは服も地味なものを着なくちゃいけないだとか、まあいわゆる趣味もそのまあなんていうか割と若い頃みたいなバカバカしいんじゃなくて、
壺作ったりとかそば売ったりとかね、
そういう風なものって言われ、まあそれ楽しい人はいいんですけど、やっぱ本当は年を取るほど派手好みになるだとか、あるいはもう若い、まあ、その実際の恋愛になるかどうか分かんないけど、若い女性と喋るだとか、
いいですね、
まあ、もちろん女性の方も若い男性、だから最近ほら、なんか60代のジャニーズの追っかけとかって、時々テレビで出て、ああいうのもいいと思うんですよ。
氷川君の追っかけなんて、大体70代ぐらいの人ですよね。
だから、ああいう感じでね、やっぱり、そのなんだろう、前頭葉を刺激した暮らしっていうのが、世間がいまだにほら、眉を潜めるみたいなところがあるじゃないですか。
はいはいはい。そうか、高齢者になったら前頭葉を刺激する暮らし、刺激的な暮らしですね。これをあえて求めてやるべき、もう年寄りだから年に相応の暮らしをしなさいなんていうことは間違いですね。
そうですね。だからその例えば東京都がカジノを作るだの作らないだのって一時話題になったけど、ああいうんだってその外国人専用にするだとかなんとかって言わないで、もう60になったら入っていいよとかさ。
あ、なるほど。資格をね、年齢にして60で、ああ、
だってタバコにしたってお酒にしたってみんな二十歳とかって言ってるわけだから、もう60になったらカジノもあるよだとか。
あれ60になったら多分タバコももう OK にしちゃったらどうですかね。
まあそうなんですね。これもね、免疫学者が言ってる、まあ、一つデータとして僕面白いと思うのは、その欲風会の老人ホームに、
まあ私
が、私がいた頃のその老人ホームのね、データで見ると、その老人ホームの入居者でタバコを吸ってる人と吸ってない人で、その後の平均余命が変わらないんですよ。
普通はタバコ吸ったらすぐ死んじゃいそう。これはあの命につながりますって今書いてありますよ ね、 なんかね。
でね、これも不思議なことで、実はどうもその研究をした、まあ、先生の、まあ、意見なんですけども、まあ、総括っていうのを最後に書かないといけないんですけども、考察っていうの、それによるとどうも多分その肺がんであれ心筋梗塞であれタバコの害で死ぬ人ってホームに入る前に死んでるだろうから、その結局ホームに入るまでタバコ吸ってても生きてた人はあんま関係ないんじゃないかって。
なるほどね。
だから若いうちはもちろん僕もタバコをやめるのは勧めるけど、年取っても平気だった人っていうのは、まあ、ある種ロシアンルーレットで勝ったような人ですから。
じゃあもう、例えば60とは言わず、例えば、後期高齢者と言われる75過ぎて、なんか塩分控えろとか、何々はどうしろとか、タバコはやめようとか、酒は適当にとか、あんまり言わない方がいいですね。
まあ、そう、結局、免疫学の先生はみんなそういうことを言ってて、その結局、最後、やっぱり、年取った時に一番怖いのは、がんなわけですよね。がんのことを考えたら、とりあえず、もう免疫を良くするために楽しむ方がよっぽど免疫にいいっていうことは言ってますね。
すごい面白いな。あの75後期高齢者になったらタバコはもう皆さん吸い放題で、酒もバンバンで、もうちょっと通っちゃいけないような例えば風俗は75以上に限るとかいうふうにして、非常に閲楽的な状況を75以上に作ると楽しい人生、老後は待っている
、まあ、結局ね。だから結局今の人たちって何が良くないかって年取るのを怖がってるわけじゃないですか。でもさっきの梶原さんの話みたいになっちゃうと、みんなその早く75来ないかなって、
いやもう映画なんかももうどんどん安くして70過ぎたらもう500円とかね、そりゃいいですね。ということで、まあ和田秀樹さんの話を伺ってると、まあ人生、後期がちょっと楽しみになってきた。ということは人生のまさに軌道修正を、まあ視野に入れて生きていくと、まんざら年を取ることも辛いことじゃないぞと。
まあそうですね。てか辛いことだと思わない方がいいってこと
ですね。思わない方がいいってことですよね。辛いと思わないようにすることが人生の軌道修正の基本になるということですね。 さて、和田秀樹さんのこの新潮新書創刊6周年の新刊、まあ、人生の軌道修正という本が出たわけですけれども、実は和田秀樹さんは、まあ、精神科医であり、そして映画監督でもあるということで、DVD 出ましたね。
どうも、そうなんですよ。
あの例 あのモナコで4冠を取ったね、素晴らしい映画で、あれは本当に貧しい少女が、ひょっとしたらもう遠行でもするしかないんじゃないか、今の時代であればですよ、いうような少女がふとしたきっかけでチャンスをつかんで東大入りますね。素晴らしい、なんかあの人生の夢を叶えるんですけども、実はあの映画の中に込められるメッセージにも人生の軌道修正、両側からの人生の軌道修正だったんです ね、
まあ、そうですよね。
人は変われるってことですか。
結局僕は変われるって信じてるし、まあ、変われるって信じてるから、まあ精神科みたいな仕事が最近になって楽しくなってきたというか、やっぱりやっててよかったと思う、あるいはその高齢者を見てるとね、結局高齢者ってつまりこれまでの人生の成功だとかね、失敗だとかって世俗的な成功ばっかり言うけど、やっぱり高齢者の人を一つ見ても、やっぱりその例えば出世するために上の人に媚びを売ってばっかりいた人っていうのは、若い人からあんまり好かれてなかったりするわけですよ。ところが年取ってくると、その自分がを引き上げてくれた人ってみんな亡くなられるわけですよね。
いなくなっちゃいますね。
そうすると晩年が逆に若い頃、まあ、割とそういう上の人にペコペコして成功した人が晩年寂しくて、それでまあそれほど成功してたかどうか分かんないけど、若い人を可愛がってた人っていうのが結構幸せそうにしてたりするわけですよね。
そうか、同じ老人ホームに入居してても誰も来ない元なんとかの重役と平社員で、まあ、堅実にやってきたけどもみんなに好かれた人、しょっちゅうみんな集まってきてっていう、それは楽しいですよね。
ですよね。だからこうそういうふうに思う、そんなのをやっぱり実際に見ちゃうと、やっぱり人間って結局やっぱりまず生きたいように生きて、それであとは結局あんまり焦らないでいいかな、例えばその焦らないでいいかって、やっぱりちょっとでも若く出世したいとか、ちょっとでも偉くなりたいとかって思っちゃうと、ついつい上ばっかり見ちゃうわけですよ。でも実は下の人の方が年取ってからずっと大事だったりするわけですよね。
ということで、まだ修正可能な皆様、人生の軌道修正、ぜひ一つ、この本を読んで、名案を分けるんですから、ね、人生の軌道修正、私自身へのメッセージともさせていただきます。和田秀樹さんでございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。